おはようございます。今日はまた調子いいです。皆様の祈りありがとうございます。なんかどんどんなんか体が、気持ちよくなってきたような感じで、元気がなんか増えているような感じですので、皆様ありがとうございます。今日はちょっと、本当に言い方とか説明し方がすごく大事なので、ちょっと初めに祈りたいと思います。天道様、イエスキリストの御名によって祈ります。今あなたに委ねます。本当にちょうど良かったような言葉を選ぶことができますように働いてください。お願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。何年か前にある人と話してたら、ベストフレンドはどういうものなのかっていう、本当に仲のいい友達はどういうものなのかっていう話をしてたんだけれども、その方が言ってたのは、いや私すごくいい友達がいるんですよって。そして僕、まあどういう人ですかって聞いたら、いや私が浮気してた頃、悪いことやってた頃、一切私には何も言わなかった、ただ一緒にいてくれただけっていうことで、何も私どんな悪いことしてても何も言わない、ただそばにいてくれたっていうことで、僕それ聞いてて、それはね良い友達じゃない。何でもいいよ、何でもいいよって、ただ一緒にいてあげるからって、あれは良い友達じゃないんですね。本当のグッドフレンドっていうのは、泣きながら注意する。泣きながら、それ危ないよ、気をつけた方がいいよ。そしてそれだけでもなくて、危険なことやり出してるなと思ったら、守りに行く。それは、本当に良い、友達なんですね。ただ黙ってて困ってんのに、大変なことになってんのに、ただそこにいるだけって、それはね、甘い歌詞の中の不健康な友達関係なんですね。本当の友達なんていうのは、やっぱり愛してるから、もう泣きながら、これ気をつけた方がいいよ、これま、もう、まずいよとか、あんなことしてたらこんなことになるよ、家族こんなことになるよって、そういうような、こともするような友達っていうのは、それは本当のグッドフレンドだと思うんですね。もう自分が崖に落ちてんのに、ただそばにいて待ってるって、それはいい友達じゃないんですね。そして今日は話したいのは、神様は、良い方だったら、その良さの中でどういうものが入っているのかって、またもうちょっと話したいと思います。先週はその良さの中で、グッドの中で何が入っているというと、アガペっていう愛がその中に入っているって、先週は話したんですけれども、今週はその続きで、その良さ、そのグッドのな、神様は良い方の中で、アガペっていう愛があるんですけれども、その中で、正義っていうものもあるんですね。正しいものは正しい。悪いものは悪い。そして、悪いものあるんだったら、それをなかったことにしましょうっていうような、あっち見ようとか、そういうようなものだったら、神様は良い神様じゃないんですね。そして、それが聖書の中で、どこに教えてくれてるのかっていうと、まあ、いろんな箇所があるんですけれども、出エジプトの33の12から18、そして今度、出エジプトの34の6から7、それをまず読んでほしいなと思っています。
さて、モーセは主に申し上げた。ご覧ください。あなたは私に、この民を連れて登れと仰せになります。しかし、誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかも、あなたご自身で、私はあなたを名指しで選び出した。あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今、もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば、私はあなたを知ることができ、 あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民が、国民があなたの民であることをお心に留めてください。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。それでモーセは申し上げた。もしあなたはご自身が一緒においでになるの、おいでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたの心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指しで選び出したのだから。するとモーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。出エジプト34章6-7。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に三代に四代に。
OK。そしてもう一度その34章の、7節の方に読んでほしいんですけれども、すごい憐れみの方で忍耐強いなんだけれども、7節、その神様の良さの中で何を入っているのかで、もう一度読んでください。7節。
恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に三代に四代に、は
い
は
い、その中なんですね。その神様の良さの中で悪いことを誰がやってたら見なかったにしようとか、いいのよとか、そういうような立場を取らないんですね。なぜ言うと、神様は良い方ですので、不公平なものは不公平、悪いものは悪いって、ちゃんとそれもはっきりしてるんですね。そしてもちろん忍耐強くて、ものすごく、みんな立ち直りとかね、それを、期待してるようなものもあるんだけれども、どうしてもいけないことはいけない、そしてそれを、しなかったら良い、それを無視してたら良い神様じゃないっていうことになってくるわけなんですね。悩み相談の中でよくこのような、悩みが出て聞いたりしてるんですけれども、いや私すごくお父さんに対して傷がついてるんですって、それでどうしてですかって聞いたら、いや別にお父さん悪い人じゃないんだけれども、もうギャグもうまいし、けれども子供の時に、私学校でいじめあった時に何もしなかった、ただテレビでぼーっと見てたって、そしてお母さんが私に暴力振ってる時に守りも何もしなかったって、それが私がすごく傷ついてるっていう、そういうようなもので、それは良いお父さんじゃないんですね。良いお父さんだったらそれがどうしたもんだって、なんでこんなことなってんのって、学校行ってみよう、先生と話してみよう、どうしてこんなことになってるんかって、それが良いとお父さんなんだよね。けれどもボケーっとテレビを見てて、そしてギャグを出すけれども何もしないっていうのは、それは決してそのいいお父さんやなとか言えないんですね。お父さんっていうのはちゃんといけないことはいけない、ちゃんとそれを言うけれども、基づいてる、どうしてそれをやるっていうと、愛があるから、自分の子供が大事だから、そういうような立場を取るって、それが良いお父さんなんですね。良い政府っていうのはね、これありえますか？もう警察電話して、もうまたね、隣の人が殺されたのよって、まあ、ね、しょうがない。 もういろんな人が世の中にいるからなとか、これでその近所何番目ですかとか、いやーこれでもう4人目なんですよって、犯人がどこでしょう、さあね、私たちが何もできません。それやったらね、もう用意もう政府と言えない、もう何これっていうことで、もう次の選挙もうあの人を選ばないって、そうな、だってこれはもうこの国はめちゃくちゃって言ってしなってしまうんですね。ちゃんと安全で不公平なものがあれば、ちゃんとそれを国が責任を取って、あの住民を守るって、それが当たり前なんですね。そしてそれがやってなかったら、それが、いい政府とは言えないわけなんですね。で、神様もそうなんですね。神様もね、アカペの愛で本当に私たちの、将来の祝福のために一生懸命、憐れみがいっぱいあって、助けようとするんだけれども、いけないことはいけない。悪いことは悪い。そしてちゃんとそれに対する罪の罰っていうような、その部分もあるんですね。神様の場合はものすごく遅れてやるんだけれども、ちゃんと、そして今日のメッセージ、特に大事なのはね、この世界今めちゃくちゃですよ。シリアとかイラクとか見てると、どんどんどんどんエスカレートしてきて、そして今はシリアで、アシスっていう、テロが平気でクリスチャンどんどん殺してるんです。どんどん。そしてそれが、男性だけではなくて、平気で女性も子供も、刀使ってナイフ使って、もう切ってるんですね。そして、神様は決してね、ああ、しょうがないなって、まあ中にはそういう人いるからとか、私愛やから、ね、愛してるから、もう見なかったにしようと、それやったらね、神様は神様じゃない。神様の良さの中で、アガペの愛があるんですけれども、ちゃんと正義を守る、そのような方は、私たちの神様なんですね。そしてこのような話するのはクリスチャンが今の時代に苦手じゃないかなと思うんですね。あんまり言いたくない ね罪の罰とか、そんなの言ったら嫌われるでとか、なんか多分一つの理由は、そういう正義を守るような、リーダー見本がないんじゃないかなと、足りないんじゃないかなって。政府見てると、総理大臣とかいろいろ見てると、そういう、この時はこう言ったけど、あの時こうで、なんかキョロキョロ変わってきたとか、そしてそういう本当に立派なリーダーが、そういう見本がない。そして今度は、裁かれた時とか、罰が与えられた時に、不公平な形で与えられたから、世界中の人はなんかそういうのは嫌やっていうような、もう嫌いって、ただもう、よしよししてくれるような、ものがいいんだとか、その方向に走ってるんじゃないかなと思うんですね。けれども、それは、そういうイメージ、神様は、なんか、ぬいぐるみみたいな人でね、もう、ふわふわでね、いいのよって、何でもいいからって、それはね、私たちのファンタジーを作ったようなもんじゃないかなと思うんですね。神様は愛、アガペの愛なんだけれども、悪いことを見たら、それがな、なんか見なかったふりをするとか、そういうような神だったら、その神はひどい神なんです。良い神様とは言えないんじゃないかなと、思います。私たちが、これちょっと誤解してるんじゃないかなと思うのは、神様の愛はどういうものなのかって、多くの人はそれを想像してみると、神様が愛が持ってるんだったら、それが人間の愛のようなもんだけれども、なんか何倍も強いっていうような、そういうような、愛で、ですから愛してるよって人間がある人が誰かに言うと、神様の愛だったらそれと同じようなもので、けど何倍も強くてて、けれどもその人間の愛の中で冷えることもある、 やだって、あの人は物を嫌いって。ですから神様はそれと、そのような愛を持ってるんだったら、神様も急に、あの人やーやって、嫌いなんだって、そういうような感情に基づいたような愛は神様の愛じゃないんですね。神様の愛がものすごく安定してるんです。変わらない。すごく安定してるんです。そして、今度は神様は、その罪に対する怒りも、人間の怒りと全然違うんですよ。人間の怒りっていうのは、感情的なもので、ぶち切れたっていうんですね、よく。ぶち切れた。結局自分の感情が抑えられなくなっちゃって、大事な、阪神タイガースが優勝した頃のマグカップを怒ってお父さんが壁に投げて割れたとか、あんな大事にしてたものって、結局自分の感情が抑えられなくなってぶち切れたって、それは人間の愛の、怒りっていう、そういうイメージなんですね。息子がいけないことをやった時に怒りを感じて、お父さんが抑えられなくなって、とうとう、テーブルをひっくり返したとか、そういうような怒りは、人間のもんなんですけども、よく誤解しているのは、神様の怒りもそのようなもんじゃないかなと思って、本当にもう神様は、人間より何倍も、大きいから、神様怒った時に、うーんってなった時に、じゃあ、振動 7.5! ボーンって、地震を起こして、腹立つ津波やってやるわとか、そういうイメージがあるんですね。ですから、東北で、津波が入ってきた時に、いろんな人が言ってきたのは、神様たちが怒ってるって。日本の神が怒ってるとか。だから、だから神様っていうのは怒るときは人間のように怒るっていう、そういうようなイメージを持ってる人は結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、それが完全に間違えてるんですね。神様はものすごく安定してる、方で、神様は、いや、もう、抑えられなくて、とか、そういうようなもんではなくて、神様の罰、罪に対する怒りも、ものすごく安定した形で、このまま行くとこれをしないといけないって、正義を守るためにこれをしないといけないって、そういうような安定したもので、次、もう急に切れて我慢できなくて、あの国潰してしまったとか、いや、腹立ってなとかね、そういうようなものは人間の愛なんだけど、神様の愛は、それと、違うんですね。人間が怒ると、本当のこと言うと、ある意味、怒る理由がないんですね。なぜ言うと、私たちは、作られたものなんです。そして、本当のこと言うと、私たちの持ってるもの、本当に私たちを持ってるんではなくて、借りてるだけなんですね。100年経ったら別なものになってるんですね。私たちの命も、自分で自分を作りました。生まれました。私は。と、そういうもんじゃないんです。神様は私たちを作ったんです。私たちは神様の作品なんですね。命も私たちが自分勝手で考えて、私はこういう人を生まれた時になってやるとか、そういうもんじゃなくて、神様が私たちを作ったので、人間が人間をいじめたり、人間を殺したり、ひどいことすると、結局何をやってるというと、神様を傷つけてるんですね。なぜ言うと、神様はその二人とも救ったわけなんです。神様の作品なんですね。私も、昔はいろんな犬、ある時4匹も飼ってたんですけれども、やっぱり喧嘩した時に私が飼い主としてものすごく怒った。なぜ言うと、このワンちゃんがこのワンちゃんを噛んでしまったっていう、結局私の、もう持ってる動物ですのでって、そういうような、 ものなんですね。それだけではなくて、私たちが怒った時に本当のこと、あいつって嘘ついたってひどいって言っててもね、私たちも嘘つくのよ。だから怒って誰かを裁いたりしてしまうと、結局私たちが別の形で似たようなことをやってるわけなので、ですから正しく裁く権利がないんですね。本当のこと言うと怒ってしまうと、結局私たちも考えれば似たようなこととかやったわけなんですよ。まあ、別な時別な事情かもしれないんですけれども、結局やったわけなんですね。ですから裁く権利をないんですね。けど神様があるの。神様は完璧だから、一度も間違えたこと、悪いことしたことないので、神様だけがその立場を持ってるんですから、神様は怒る権利もあるんです。なぜ言うと、正しい方ですので、悪いこと一度もやったことないので、ですから、そういうことができるんですね。そして、なんか、もうさっきも言ったんですけど、神様の愛は人間の愛と違って、コントロールをなくしてしまって、ぶち切れてこんなことしてしまったっていうのは、人間がやるもんなんだけど、神様がそれと違うんですね。神様の怒りっていうのは、このようなもんと似てるんじゃないかなと思うんです。もうみんなご存知だと思うんですけれども、私が今はそのがんと戦ってるわけなんですね。そして私の体に戦争が起きてるわけなんですね。がんっていうのはものすごく自己中心的な細胞なんです。周りの細胞を自分のようにしようとする、そういうようなものはがんなんですね。で、ある意味罪と似てるんじゃないかなと思うんですね。罪も自分っていうようなもので、それでがんの細胞もそういうようなとこあって、周りの細胞を変えようとする、同じようにしようとする、そしてそれで体を殺してしまうっていうような働きががんの細胞なんですけれども、私が癌の細胞と友達になれない。なれない。そして、癌に対して、今日はね、ちょっと癌、私の体の 中にある癌がね、ちょっと今日好きになったって言えない。私、安定した形で、もう24時間、7日間、がんが敵なんですよ。変わりない。もうアップもないし、ダウンもないし、もう、なんか今日はね、ちょっとマシでね、まあ、がんの細胞ちょっといろいろ写真見たけど、可愛いとこがある。言えない。もう、これは結局、このがんの細胞と仲良くなったら、自分を死ぬことになるんですね。そして罪もそうなんです。同じような動きするんですね。世界でアダムとイーブの時代からがんのように広がってるわけなんですけれども、神様は、ああ、いいんかなとか、まあ、少しぐらいあってもとか、ほっとこうって、ほっといたら、ね、だって可愛いとこもあるしって、そういうもんじゃないんですよ。罪っていうのはがんと同じようにどんどんどんどんどんどん広がって、そして全世界滅びるっていうような、その方向に持っていこうとするんですね。ですから神様の怒りっていうのは、罪に対する怒りは不安定なもんじゃなくて、ものすごく安定してるんです。なんかこれをしないとって、これを放っておいたらこんなことになるって、そういうような安定したもんなんですね。で、私もがんの戦いですごく安定してる。これは敵です。そしてもう全部この体から消えていくまで私は祈って健康なものは食べますって、そういう決心があって、そしてその決心が上がったり下がったり、それがないんです。もう朝から晩まで癌に対する怒りを持っています。そしてその怒りは感情的なものよりも力、もうやっつけ合おう、倒そうって、そういうようですから、もう朝でも手を置いて、もうイエスキリストのみんなによって死ねって、もうずーっと という中でも手を置いて、もう死んでいきますように、安定した形で、それが神様の怒りはそういうもの、罪に対する怒りで、人間のようにぶち切れたり、そういうものではなくて、ものすごく安定してるんですね。そしてそうしない、そうしなかったら、神様は良い方とは言えない、ようなものなんですね。ですから神様は良い方ですので、その罪っていうのは、いいのよ、いいのよ。見なかったのことにしようとじゃなくて、ちゃんと救いの道を作ったんですね。ローマの5章の7節から10節。
正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。
はい、9節ももう一度読んで。
ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。
はい。ね、神は愛やけれどもそれだけではなくて正義の方ですので、それをバランスを取れるためにちゃんと救いの道をちゃんと考えてくれたんですね。いいのよ、見なかったことにしようじゃなくて、ちゃんと自分の一人息子を送って私たちの代わりにその、罰を受けたっていうような素晴らしい お知らせなんですね。そしてあとはね、神様の怒りは人間のありと怒りと違うのはね、人間の怒りはフラストレーション、ストレスがたまる、ムカつくとか、あいつこうなのにって、そしてなんでそうなるかっていうと、直す力ないから、解決する力がないからストレスが溜まってくる、うーんって、なぜ言うと自分の弱さを感じて、あの人はあんなことやってる、こんなことやってるけれども自分は何もできないっていうようなしんどさっていうのは、神様はそれを知らない、無限の力の神様ですので、そういう、って、覚えとけとか、なんかそういうないんですよ。なんかやろうと思ったらできる。けど神様の知恵で、今は時期じゃないとか、ちゃんとそういうような、とこがあるんですね。人間と全然違うんです。怒りって、もう、ひょっとしたら違う言葉使った方がいいんじゃないかなと思うんですね。怒りを持ってしまうと、どうしても私たち人間の、怒りを持ってしまうんだけど、神様の怒りは全然、永遠な方ですので、全然違うような、ものなんですね。もう一つ、神様はできないことっていうのは、私たちがよく怒ったり怒ったり、する理由は、プライドが傷ついたからって。あの人、バカにしたなって。もう、って。うん。けど神様それありえないんですよ。ね、神様は、いや、私、傷ついたとか、もう、すべてできる、もう世界最大な方ですので、プライド傷ついた、覚えてろとか、それできないんですよ、神様の場合は。だってもう何でもできる、何かやろうと思ったらできるって、そのような、ものなんですね。ですから、神様の、罪に対する、怒りとか、それはもう非常に安定しているようなもので、そしてそれをほっとけない。ほっといたら世界全ての人がダメになってしまうっていう、そういうちゃんと分かってるから、罰、与えたりすることが、あるんですね。そして神様は良い方で、正義なものをちゃんと守るっていうような方だったら、これも私たちちょっと考え直した方がいいんじゃないかなと思うのは、許しなんです。許し、私たちが、許しっていうのは、 感情的なものだと思ってしまうことが多いんじゃないかなと思うんですね。だからあいつがあんなことしてこんなことしてもうって、そしてもう怒ってしまって、もう覚えてろとなって、けれども結局、その方が、次の朝うちに来て、手作りケーキを渡してくれた。で急に感情が変わって、ええかもうって、ね、怒ってたけど、まあ、こんな手作りケーキも、作ってくれたしとか、でギョロって変わるっていうような、そういう感じたら許すっていうのは人間の愛が多いんじゃないかなと思うんですけれども、神様の許しっていうのは、そして私たちの人間の許し、クリスチャンの許しっていうのは全然違うようなものなんですね。そしてクリスチャンもこれ気づいてない人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと、ローマの12章の、17から21、ローマの12章の17から21。
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする。と主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。
ですからね、聖書的な許しっていうのは、なんか感情的なもので、ね、気分なくなったから許すとか、そういうもんじゃないんですよ。ただね、気分が変わったからいいのよって言うとね、それは正義に対して不幸、失礼なんですよ。誰かがあなたにひどいことをやったら、もう気分が変わったからそのひどいことがいいものになったんですか？違うんですよ。ひどいものがひどいなんですよ。いじめはいじめなんですよ。差別は差別なんですよ。ですから、まあまあ気分が変わったからいいのよって、そういうようなもんではなくて、神様にそれをあげないといけないです。天の父様、私がひどい目に遭わされましたって。あの人はこうでこうでこうでやったんです。けれども、復讐は私のやるもんじゃないんです。私は正しい裁判官になれません。ですからこれを全部あなたの肩の方に乗せます。はい、乗せますって。そしてその裁きとか、あなたがそれをどのように公平な形で、やるのか、それはあなたは正しい方ですので任しますって。そしてそれが任したわけだから今度敵にご馳走してあげるって。そういうもんなんです。ね、そしてただね、気分が変わったからいいのよって、それだったら、それを不公平な形にほっとくわけなんですね。正義を大切にしないっていうことになるんですね。ですからそれを神様に任すんです。自分の肩に乗ってた嫌なものを、これを下ろして、神様、私がもう不完全ですので、あなたに任します。復讐とかそういうものは、あなたが全てをご存知で、全部見てるので、あなたは平等な形で、公平な形でこれ解決できますので、手放しますので、下ろしたので、この人にご馳走してあげるとか、助けてあげるとか、それでまた、って湧いてきたら、その気持ちはね、悪いことではなくて、神様から来ることでもね、私たちがもともとこの地球を守るために、アダムとイブの時代から置かれたので、不公平なものは不公平って感じるって、それは普通のことなんです。けれども、私たちがそれを裁く権利がないので、それを 任すの。ですからクリスチャンがその許しをうまいっていうのは、なんか気分ケロッとか気分ケロッってなって、またスマイルして、またそういうもんじゃなくて、うまくそれを神様に任してるわけなんです。これは私が権利がない、だって私も山ほどのいけないことをやってるから、これはもう神様のやるもんなんだって、はい任します、はい、あなたがもうちゃんと全部見てるし、私もいけなかった分があるので、あなたがうまく整理ができるので、はい任します。ですから、残された命を、良い形で使おうって、それが許しなんです。感情的なコロッと気分が変わったから、気分が変わったって、それで許したと思ったら、明日は知らないよ、明日はまた思い出して、うーんってなるっていうこともあるので、それは本当の許しじゃないんですね。ヨハネの、黙示録のちょっと僕びっくりするようなことが書いてあるんですけども、ヨハネの黙示録の6章の9節から11節、これはいつのことでしょうか。私はわからないんですけれども、永遠の世界で、確かこれはイエス様信じてるから、この地球で殺されたって、不公平な形で殺された人たちの叫びなんですね。そして私がなんか思ってたのはね、天国っていうのはね、なんかね、もう、気分よく、食べ放題で、音楽もいいし、家も綺麗やし、何にも嫌なことも何にもないようなものは天国だと思ったんだけど、この人たちがそういう場所にいるのに、ちょっと呼んでください。
子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そうして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。
10節もう一度読んでくれますか。
彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですか。
はあ、こういう人が天にいるんだって。徳川時代のキリシタン、不公平な形で殺されて何にもなかった、罰も何も、その人たちのことですよ。長崎で有名になっている人たち、この人たちですよ。自分はその罰を与えることはできない、それは神様がやるもんなんだってちゃんと分かってるんですけれども、待ってるんですね。神様は全てのことを平等にします、公平にします、そういう方なんです。そして私たち、特に今の時代は、もう新聞読んでると、もう残酷なこといっぱいでね、もう精神的に耐えられるようにね、これ信じないといけない。もう、なんかいいのよ、いいのよって神、なかったことにしようと。それがね、通用する時代じゃないんですよ、今の時代は。シリアでひどいことが起きてる、イラクでひどいことが起きてる、ロシアとか、いろんなところでひどいことが起きてるんだけれども、それが神様が無視してるんではなくて、ちゃんと神様は、公平な形で罪の罰を与えるって、それを信じないと私たちがなんかおかしくなりそうなもんじゃないかなと思うんですね。イエス様もそうだったんですね。イエス様が十字架にもうつけられた時に、何も悪いことしてないのに、つけられた時に、なんか気分がね、楽になってね、いいねよ、みんなね、神様この人たちを許してなとか、そういう あのもんじゃないんですね。ペテロ第一手紙2章の23節。
罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。
ああ、イエス様もやってるわけ。もうひどい目に遭って、つば引っ掛けられて、鞭にやられて、それが剣の父様にポンって任すわって。それが任したわけだから、そういう、みんな許してて言えるの。だからこんなことできたんですね。ちゃんとひどい目に遭わされてるって。そしてそれがもうなかったことにしようじゃなくて、いや、これがもう天のパパの方に預けてもらうって、ちゃんとしてくれるからって。そしてそれはやったわけだから、そういう許しの言葉を、口から言えることに、なったんですね。皆さんもどうですか、許しをうまいですか。自分の感情で許しを乗り越えようとしてるんですが、それだったら間違えた道なんですね。感情っていうのは変わりやすいもんなんです。もうジェットコースターなんですよ。それで解決することはできないと思います。解決する方法っていうのは、自分は正しい裁判官じゃないので、今の嫌な思い、この方の裁きとか、それは私はやるもんじゃないので、あなたに任しますって、それが許すっていうような意味なんですね。そしてそれが任したわけなので、今はこういいことしよう、これをやろう、あの人にこういうことを与えようって、もうだってもう正義が、神様がちゃんと守ってくれる方だから、私はそれは気にしなくてもいい、心配しなくてもいいですから、こういうことをやりましょうって、それが本物の許しなんです。聖書的な許しなんですね。今日は、結構ね、厳しい話をしているんだけれども、これも非常に大事な、特に今の時代はどんどんどんどん、なんかいろんな世界でいろんなもの崩れて、不公平なことがいっぱいあるので、これはちゃんと理解した方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、これも大切じゃないかなと思うのは、なんかロブの話聞いてたら、なんか神様が、罪の罰を与えるのは好きんちゃうかとか、そんなど何やとか、それをひょっとしたらちょっと感じてるかもしれないけれども、神様が人間をに罰を与えるとか、もともとその目的で私たちを救ったわけじゃないんですよ。新命記に神様の動機を見ることができるんじゃないかなと思うんですけど、新命記の28章の1節から6節読んでくれますか。
もしあなたが私、あなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられるよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちのお羊も祝福される。あなたの籠も、コネバチも祝福される。あなたは入るときも祝福され、出ていくときにも祝福される。
結局神様の導きによって生きると恵まれるのよ、祝福されるのよ。それが神様の、神様は良い方なので、私たち人間を祝福されてほしい。そして神様の教えに従って生きると、それを楽しめるわけなんですね。これでもなかなか成長できない人もいるんじゃないかなと思うんですけれどもね。
チェ、私のわがまま祝福してほしいって。私のわがままで幸せになれたいって。けれどもね、絶対そうならないんですよ。わがままが多少が美味しくても、いずれ苦いものに
なってくるんですね。がん細胞と同じようなものなんですね。ほっとくとひどくなってくるようなものなんですね。祝福の道は神様と共に生きることなんです。神様の教えに従うといろんな恵みがあって、もう本当に朝起きた時にもう生まれてよかったっていうような幸せ体験ができるんですね。そして神様はアガペの愛の方ですので、私たちを恵まれてほしいの。そして神様の教えから離れてしまうと大変なことになるよって、ひどいもんなるのよって、それで注意するんですね。だから本当は神様は私たちをそれを、その祝福の中に生きてほしい。で、それがやるんやったら、神様は喜ぶような生き方をする。そしてそうすると、そのご褒美が、もらえる。その恵みがもらえる。それが神様の最終的な、目的なんですね。けれども、ね、例えば子供だったらお父さんが、ストーブ触らんとってって、ストーブ触ったら大変なことやるよ、やけどすよって、やめてなって、もう罰があるよ、そんなことしてたらもう大変なことになるよって、けど子供がほんまかなって。ね、なんか触ってみたいなとか、いや、ダメダメって、そんなことになったら大変な頃、もうお父さんも怒るぞって、もうやめたいなとかって、けど、子供がね、触ったふりしたり、って、って、お父さんあっち行ってるから、って、それで今度お父さん見てないから、バンって触ったら、って、ね、恵まれた道から離れたわけなんですね。そして神様それをちゃんと分かってるから、なんか神様が人に罰を与えるのは好きなんだって、あいつがこれやったってそういうもんじゃなくて、私たちが祝福されてほしいからこのように世界を作られてるんですね。今日はここまで話したいと思いますけれども、もう一度一番伝わってほしいなと思うのは、本当の、良さっていうか、神様の良さっていうのは、アガペの愛あるんですけれども、罪っていうのはほったらかしをしないっていうようなものなんですね。もう一つは一番、みんなに理解してほしいなっていうのは、許し方。許すっていうのは気分変わるとか、そういうものに基づいてるんではなくて、その正しい裁きを神様に任すっていうわけなんですね。ちゃんと神様は全てをご存知で、あの時の事件全部わかってて、公平な正しい方で、それを、選択すること、整理することができるので、任すっていうようなことなんですね。そして今度は任してたら、じゃあ残ってるのは私たちが人を祝福することができるって、そういうような道を選ぶことができるんですね。それが本物の聖書的な許しなんですね。じゃあ、祈ります。天の父様、私たちがよく、許せない、あの人許せないって、そして感情の世界で戦ってることが多いんですけれども、本当に私たちを成長させてください。そして、あなたが教えてくれたような許し、あなたの方にそれを全てを任すっていう、私たちがそれができますように働いてください。お願いします。天の父様、今世界がもうどんどんどんどんいろんな残酷なことがニュース載ったりしてるんですけれども、あなたがそれを無視してるんではなくて、ちゃんと正しい形で、解決すること、感謝します。あなたは良い方であることを感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。